仕事が忙しくなってしまうタイミングというのをなんで選べないんだろうなと思うんですけど、多分会社勤めをしてるせいなんだろうなと思います。飛び込んでくる仕事をレシーブするみたいなことをね、いつもやってるわけ。いや、なんかね、なんか弾多くないみたいに思う時があって、最近ある程度予測はつくようになってきたけど、もしかしたらこの仕事簡単そうに見えるけど長引くかもしれない、意外と外の会社との調整が面倒かもしれない、こじれるリスクあるなみたいな、なんかそういう仕事がいくつもいくつも並行していて、でそれらを常に 120% のパワーで受け止められるかって言ったら全然そんなことがなくて、そうするとやっぱり忙しい期間っていうのが出てきてしまうんですよね。不思議で、そんな忙しい期間が続くとですね、私結構ストレスを感じる方で、これ程度の差はあると思うけど、みんなそうなんじゃないかなと思うんですよね。なんかこうで、しかも忙しいと休みの日とか仕事が終わった後ってしっかり休んだ方がいいと思うんだけど、なんだろうな、仕事をするためのスイッチのようなものが常に半分入った状態みたいになってしまっていて、気がつくとお手洗いの中とかお風呂の中とかお皿洗ってる時とか通勤の時間とかに、あの仕事をどういう風にやろうかなとか、ああなっちゃったらどうしよう、さらに長引くなとか、なんだろう、建設的に考えるとかもやるんだけど、なんか不安な気持ちとか、なんだろう、ああどうしてあんな風になっちゃったんだろうなみたいなのを結構引きずってちゃうんだよね。そうすると四六時中仕事のことを考えることになってしまって、そういう状態になるとなぜか休みの日に明日の仕事の準備をしておこうって思うんですね。ちょっとこう仕事の取っかかりだけ作っとこうとか、先週やったここまでのところを振り返っておいて何かないかなとかやっちゃうの。これなんだろうな、あんまり効率のいい方法ではないなと私自身は思いますね。私にとってはあんまり良くない。なんかなんだろうな、スイッチが入りっぱなしだとエンジンが焼けついちゃうみたいな、なんか逆に回転が悪くなる、逆に性能が落ちるみたいな、なんでしょうね、動きすぎて熱を持ってしまうみたいな、たまにスイッチを切って休ませないといけないみたいな、そのための一週間の中のお休みだと思うのでね、だからそういう状態になんか忙しいとなってしまいがちで、でそれによって仕事がスムーズに進むならいいんだけど、なんかね空回りみたいな感じになっちゃうのね私。だから意味ないのよ、あんまり全く意味ないとは言えないけど、でなんかそれを続けてるとさ、急にプチンってなって、なんか仕事中なのにシャットダウンしちゃうみたいな、仕事をするための機能が落ちちゃうみたいなことが結構あって、だからあんまりこう残業をたくさんしたりとか、仕事のことばっかりやる、仕事のことを頭の片隅でうっすら常に不安に思う気にするって良くないんですよね。そんな風になるのを防止するために私はですね、2ヶ月に1回ぐらい無意味に半休を入れておくことにしています。今日は無意味半休の話をします。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい無意味半休、だいたい忙しい時期を狙って取れるといいんですけど、そういう場合だけとも限らないのがネックなんだけど、だいたい1ヶ月とか2ヶ月ぐらい前にこの辺で無意味に半休を取ろうというふうに決め、申請を出しておきます。でその日はどんなに忙しかろうと午前中だけで退社する。この間たまたまそういう日があってさ、うわめちゃめちゃ忙しいのになんでここ半休入ってんだろう、全然スケジュール帳見ても予定入ってないんだけどっていうお休みが発生してて、仕事が忙しいから半休取るのやめてそのまま働くっていうのも良いんですけど、なんかちょっと最近頑張りすぎているかもしれないみたいな、なんかこう負荷がかかりすぎている状態のような気がするというふうに思ったので、まあね、午前中に頑張って働いて午後はお休みをいただくことにして会社を後にしました。 私はですね、会社の下まで降りて、いやでも今日本当に無意味に取った半休だからマジでどこに行くとか全然一切考えてない、どうしようと思って、これもねあんまり良くない、無意味な半休を取っているということを忘れているわけだから、気づいておいて前日とか前々日とかに予定を立てておかないとね、だからそれもできない状態だったということなので、取ってよかったというふうにちょっと思ったんですけど、ただまっすぐ帰って寝るっていう方法もあるよ、疲れてるから。で、家も忙しいからちょっと荒れ気味なので、掃除をしたり洗濯をしたりするという手もある。でもせっかくの平日の午後の半休でしょ、もったいなくないと思って、で行きたい場所全然ないなって思っちゃったの。まずいんですよね、なんかやりたいことがないみたいな、時間が空いたらあれしようこれしようっていうのを、なんか全然自分の中にストックがないのもあんまり良くないなと思って、いやなんかね、やりたいことがたくさんありすぎるのも、それをねタスクみたいに感じちゃうことがあるので、でタスクがあるって考えると消化しなきゃ、消化できてないどうしようっていう風になってしまうので、まあ、それはそれであんまり良かないんだけど、でも全く行きたい場所ないのもどうかなと思って、なんか過去に行った場所の中からこの季節に行ったことがないところに行ってみるといいかもしれないと思って、私はですね、 OK 水上バスに乗ろうと思って浅草を目指すことにしました。水上バスって川を下る、まあ船ですよね。で川だからこう揺れないの、そんなに、まあ、ある程度は揺れるけどね。で窓から見える風景が、まあ、川べりの建物を堤防の内側から見る感じで結構いいんですよね。街中を歩いたりとかバスや電車で移動したりするのとまた違う感じで、すごくね、なんだろう、旅してる感、冒険してる感、非日常感、それらがあ味わうことができて、それらを味わうことができて結構いいんですよね。夏場、去年秋口ぐらいだったかな、まだ暑い時期だったんだけど一回乗ったことがあって結構良かったんですよね。その時は豊洲から浅草までのルートだったんですけど、まあそれだと海の方から川を登っていく感じになるんだけど、今回は逆で浅草から川を下ってって海に出る、いいじゃないですか。で豊洲にララポートがあるからそこでお茶したりとか、まあ、時間が合えば映画見たりとか、あとね豊洲でこの間本をね買ったの、まあ、それも確か水上バスに乗ったタイミングだから去年の夏ぐらいだったと思うんだけど、結構本屋さんで特集してる内容の本で気になる本を 2,3 冊買ったんだけど、そのうちの2冊がすごく個人的に割と人生を通して良い本でですね、いやね、思考の生理学っていうやつと、あと暇と退屈の倫理学っていう本なんですけど、両方すごく良かったんですよね。だからその本屋に行くっていう手もあるな、よしと思って水上バスに乗ろうと思って浅草に行ったんですけど、水上バスって本数が限られてるんですよね。お昼ぐらいに浅草に着いたのにさ、16時なんだって。でしかもそれが1日に1便しかないみたいな感じで、あれと思って、やっぱり予定をきちんと決めてないとこういう風になるんだと思って、水上バス乗り場でどうしようかなと思った時に、浅草の水上バス乗り場の近くになんかね有名なカフェがあるんですよね。隅田川のほとりに立っていて、そこのカフェのテラス席とか窓側の席から橋とか、スカイツリーとか、あと浅草にあるあの金色の炎のようなものが横倒しになっている、まあ、ちょっと排泄物に見えなくもないけどビルがよく見えるんですよね。ロケーションが良くてですね、景色のいいカフェでご飯を食べるいいかもしれないと思ってそこに行ったんですね。まあ、あの平日のお昼ちょっと過ぎぐらいだったので、で私一人で行ったのですぐ入れました。で景色を見ながらランチを食べ、で最終的に時間もあるしと思ってケーキも食べました。そのお店2階にあるんだけど、2階と3階に席があるんだけど、1階にケーキ屋さんが入ってて、そこのケーキをですね出してくれるんだけど、私サバランって初めて食べたなと思って、わかる？なんかブリオッシュっていうパンみたいなやつにラム酒で作ったシロップを染み込ませてあるやつなんだけど、美味しかったですね。ベショベショのケーキ 全然美味しくなさそうな言い方しちゃったね。なんかね、こう食べるとラムのシロップが内側からジュワッと染み出してくる感じのケーキで美味しかったです。真ん中に切り込みが入れてあって、ミルク感のあるちょっとこうバタークリームっぽい感じのクリームが挟んであって、で上にあんずが1個乗ってるんだけど、1個1切れか乗ってるんだけど、美味しかったですね。でそれをコーヒーと一緒に食べ、で1時間ぐらいいたのかな、景色を見てたらだんだん満足してきてしまって、あれ私水上バスに乗りたいんじゃなくて、もしかして川が見たかったってことと思ってでね、いろいろ食べて、まあそのあんまり長居してもなと思って1時間半ぐらいで出たんだけどさ、16時だから水上バスに乗るの、私はですね隅田川のスーパー堤防の内側に降りました。隅田川って結構高めの6メートル4メートルどっちだったかな、堤防があって、その内側に降りられるんですよね。まあ、あの川が増水してる時とかは降りられないんだけど、平常時は降りられて、でね散歩したりとかできるんですね。川があるとさ、こっち側と反対側があるじゃん、両方ともこう川べりを歩けるので、舗装してある側と、まあ、ちょっとこう土っぽかったりとか木が生えてる側があって、両方こうとぼとぼ歩いたんですけど、非常に気持ちが良かったですね。ちょっと風が強かったんだけど、日差しが暖かくて、でなんかねカモメとかもいんの、なんかカモメみたいな鳥いると思ったらカモメで、こう川の橋川の欄干のところに、欄干柵みたいなところになんか等間隔でカモメが並んでたりして私はベンチが空いてたので座ってカモメの動画とかを撮ったらですね、すごいなんかゆっゆったりした気持ちになってしまって、あ、なんかこういうのがやりたかったんかもしれんなと思って、まだね16時になる前だったんですけど、今日はこれで満足だなと思って、結局水上バスに乗らずに家に帰りましたね。なんか常にどこに行きたいかちゃんと考えとかないと急なお休みに対応できないなと思いつつ、やっぱり無意味な半休割といいなと思いました。ゆっくりしたかったということが分かった、ある日の話でした。梅塩でした。